今日の聖書は創世記42章1節から38節までです。創世記1章42章1節から38節まで、長いんで全部読まないで、いくつかのところを一緒に読みながらいきたいと思います。先週までの話はこのパウロが夢を見ましたよね。でそれをヨセフが夢の話を解き明かします。その夢の話は何かというと、7年間この豊作が来ます。そしてその後7年間はその厳しい今までなかった飢饉が訪れます。ですからこの、7年間の豊作の食物をよく、蓄えて、そして、これから死のうことはできますように。でそれで、この夢を解き明かしたヨセフがエジプトのいわゆる、第二権力者である総理大臣になりました。でその、解き明かした通り、夢の通りと何かあるたびに、これは神からの罰だと、あの罪に対する罰だと、そういう在籍感に支配されて生きるようになったんです。つまり一生平安な心を持って生きることはできない状況であったんです。ここでこのヨセフと兄たちが再会しますよね。そして和解に向かって持っていくんですけれども、今日私たちが教えられる大切なものは、この許しと和解をどうすべきかということなんです。許しの問題、和解の問題、これをどうするか、3つの段階で考えていきます。1つは、まず第1番目は、神様の前ではまず許すべきである。神様の前ではまず許す。2つ目は、許しは悔い改めが伴うべきである。悔い改めです。悔い改めが必ず伴わなければいけない。3番目は、許すことが信頼することではないんだということです。許すことが信頼につながることではないんだ。この3つの観点から考えていきます。まずこの許しの問題で、神の前ではまず許しなさい。いわゆる人を許すか許されるか問題なんですけども、これはまず神様の前ではリリースしなさい、許しなさい。自分と神との間の関係ですよ。これは許しなさい。自分が被害者だという立場から見ますと、聖書はどのように教えるかというと、7度を70倍許しなさいと教えているんです。それ以外に許しの言葉がたくさんあるんです。これはまず、どんなに許せないことであっても、まずそういう人であっても、神様の前で相手を許しなさい。神様の前で相手を許しなさい。私たちがすることはただ許すことです。ただ許すこと、そしてその人に対する仕返しあるいは罰は神様がなさることです。神様がなさることです。どうして許しなさいということであるかというと、それは相手のためじゃないんですよ。それは自分のためなんです。自分のため、許さないで自分でその辛い思い、あるいはその辛いことをずっと握りしめていると、自分が損するんですよ。自分の魂、自分の心が蝕んでしまいます。いわゆる結局自分が辛くなるんです。それで自分の人生に損になります。だから許すことは相手のためであるかもしれないけれども、本当は自分のためであるっていう、自分の豊かな人生のために許すことをしなければあなた方は損しますよって。だからといって相手のことを許してあげた。からといって相手のところに尋ねていて、あなたを許してあげましたから和解しましょうっていうことでもないんです。しかしいつかは 相手が許しを求めてきた時はもうすでに自分は神様の前で許してあげたから、その時はすぐ許しを受け入れて和解をすればいいんです。でもうちょっと積極的な行動を取ろうとすれば、相手を許してあげて、そして祈りをしてあげると。つまり聖書はその人のために祝福の祈りをしてあげなさいと言うんです。祝福の祈り、とっても難しいんです。だけど祝福の祈りをしてあげなさい。そして祈ることはその人と和解ができるように。どうして？その人が罪意識で縛られてずっと不幸な生活をしていくわけなんです。その人がそこから解放されて幸せになるように、その和解ができるように神様が時を与えてくださいとして祈るべきなんです。だから神様を信じるというのは大変なことなんですよ、ね、できないことをとってもできないじゃないですか。だけどそれができるのはクリちゃんです。先日朝日新聞を見ましたら、いわゆる21年前にあのその新聞記者殺害された事件があったんですよね。でそれが未解決のまま今までずっと引きずられています。その奥様が言った言葉がこういう言葉です。いわゆる21年経った今も主人の命を奪った犯人は許せません。私たちの深い悲しみは一生消えることがない。こういう本当にいわゆる恨みを握りしめたママの言葉を吐き出したんですよね。悲しいんです。いわゆる自分の心から離さないでそれを恨んでやる、一生それを握りしめて恨み続けて生きる人生を生きるということは、これは重すぎることなんです。重すぎることなんです。いわゆる自分の心がボロボロになります、蝕みます。結局損するのは自分だけなんですよ、自分だけ。だから相手を早く許しなさいと。そしてその重荷を自分で背負うなって。その重荷を神様に、イエス様に下ろしなさいって。じゃあ今度は許しの問題です。加害者の立場です。自分が罪を犯した、そういう場合はまず神様の前でそれが自分が罪であることを分かれば、神様の前で許していただきます。どんな罪も許されない罪はないですから、許していただきます。そして被害者にも許しを求め和解できるチャンスをが与えられることを祈ります。罪が許されたから、いわゆる神様が自分の罪を許してくださったっていう確信があるから、相手のところに尋ねていて求めてはいけないんです。自分の意思で。相手も心の準備が必要なんですよ。相手は準備されていないのに一方的に持っていったら、もっと相手を傷つけてしまうことになります。だから祈りが大切なんです。どうしてかというと、聖霊様が働いてくださること、つまり相手も私の許しを受け入れてくださる心が与えられますように。そしてそのように祈るとき、神様が時を与えてくださるんです。聖なるときは神様が与えてくださるんです。そのとき許しを求め、そして和解をするようにする。じゃあ2つ目ですよ。2つ目、この許しは悔い改めが伴うべきであるっていう。今まで言ったことは神様と私の関係ですよ。今当事者同士の関係なんです。当事者同士どうするか。自分が相手を許したからといって罪は悔い改めていない人をそのまま受け入れることではないです。いわゆる相手の人は罪